はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は10月25日土曜日ですね。皆さんどんな土曜日お過ごしでしょうか。はい、日本との時差ね、今2時間となっているので、今4時57分ですよね。はい、4時57分ということでね、まだ起きてない方も多いと思います。私はですね、今超絶朝方になっています。というのも今やっぱりこうちょっと学びをするときということで、私のね、ベースとなっているのが、オーストラリアに住んでるんですが、アメリカの方とのセッションがものすごく多いです。ということで、時差の関係からね、朝のものすごく早い時間、4時とか5時とか、昨日は4時15分起きだったということでね、ちょっとね、バランス、朝方になること、私としてはね、ちょうど合ってるんですね。なのでいいのかなと思いました。どちらかというと、夜に何かこう作るものって私できないなって、まあ私のブロックに関係しているのかもしれませんが、どちらかというと朝に何かこう作り出すっていうことがね、しやすいなといったような感覚があるので、それはそれでいいのかなと思いました。はい、それでは今日はね、タイトル言っていきましょう。商品を売る前にまず自分の真実に気づく。ビジネス噛んでる。ビジネスの奥にある魂の学びという形でお話をさせていただきます。それでは早速やっていきましょう。そう、今だったんですが、私宴というサイトを使って、オンラインのね、講座を販売する下準備というものをしています。そう、今までだったんですが、本職で看護師ということで、そしてキャリアですね、ホテルでゲストリレーションしていたこととかもあるのですが、今までの人生の中で自分で事業を立ち上げるっていうことをしたことがなかったんですね。そうなので、私にとってはもう一回ね、ローンチというものをしたんです。ありがたいことにね、当社さんはうちの翔ちゃんなので、どこだったかな、クレア、はい、クレアさんからね、お話をいただいて、そう、雑誌に掲載させていただいたんですね。それを機にというかね、そのタイミングで、ある、私のね、講座をですね、売り出したことがあったんです。でもね、全然届かなかったんですね。まさにマーケティングというね、エリアを学んでいなかったからっていうこともあると思います。このね、持っているものは素晴らしい。でも、どうやって届けるのかっていうの、すごくね、難しいんだなっていうことに、皆さんね、すごく悩まれてるんだなっていうことに、そこで初めてね、自分の身をもって気づかせられたんですね。そう、ということで、1回目ね、失敗に終わった。ただね、失敗は経験なので、それはね、それで良かったと思うんですね。あ、なるほど、こういった形では届かないんだっていうことが学びとなりました。はい、そして今だったんですが、人のご縁から宴というサイトを知りですね、そして今ご縁あって、はい、お猿さん、 YouTuber であって、英語教師であって、そう、その方と一緒に宴を構築しているまどかさんという方に出会いまして、でその方の講座を今受講中ということで、本当にね、ゆっくりなんですね。というのはもうすべて新しいエリアとなって、用語からすべてもうちんぷんかんぷんというような状態なので、だけど一日一歩ずつ小さな歩みを進めているというような状態です。そして楽しいです。というのは、私の中でなかったものを作り出していくという新しい試みになりますので、それがね、あ、なるほど、こんな風に成功体験を一日積み重ねていくことって、そう、看護のお仕事をしているとなかなか、もうね、18年勤務しておりますということで、新しいこう経験とか体験って そうないんですね。それが本当に日々ベースで起こっているということで、とてもね、新鮮だなといったような感じがします。はい、そしてですね、昨日ね、すっごいスピリチュアル性で盛りだくさんだったんですね。これはトピックを分けてですね、2、3日ぐらいかけてお話ししていきたいかなと思います。で、昨日一番最後に行っていただいたのが、私の日本の方なんですが、この方は、はい、本当ね、魂の片割れなんじゃないかと思う方がいらっしゃるんですが、で、マヤ歴をね、学び、そしてマヤ歴で鑑定をしてくださっている方なんですね。で、その方から私の特性みたいなものを教えていただいたときに、そう、自分が正しいとか、自分が良いと思っているもの以外は、 特性として売ることができない、自分に嘘がつけないタイプだと思いますよっていうことを言われたんですね。で、そこでです。そう、私の中にあった、ある意味のモヤモヤだやったりとか、ちょっとね、自分の商品を売るのに対する、何らかの、昨日それ気づいたんですね。何らかのブロックというものが、はい、浮き彫りになったんです。それはどういうことかっていうと、うん、その時にはね、それを言われた時は、ああ、確かに嘘つけないタイプだと思います、みたいなことは言っていたんですね。で、そこで浮き彫りになっていたっていうのが、私はね、人の不安であったりとか、そう、を煽って物を売ることができないということが、すごくね、明確に感じられたんですね。うん、で、これはね、自分のトラウマに、はい、起因することだっていうことを、そう、昨日ね、こんな風に占ってもらって、こんなこと言われたんだよ、とね、夫翔ちゃんとお話、話をしているときにですね、うん、気がついたんです。というのはですね、まぁ、ちょっとね、プライベートなことになるんですが、私のお父さんとお母さん、今天国にいるので、この部分は許してくれると思います。はい、私の両親だったんですが、そう、昭和のね、昭和ですよね、昭和かな、うん、の、ある時にものすごく流行ったね、新興宗教に引き入れられたことがあったんです。うん、あえてね、名前は出さないですけれども、うん、でもってですね、その、実はですね、きっかけを作ったのが私だったんです。私が生まれた時ですね、私、夜泣きをすごくする子だったんです。うん、で、火のついたように異常なレベルで泣く、うん、で全然収まらないということで、途方に暮れたね、お父さんお母さんがいろんなね、霊媒師さんを頼ったんですよね。で、その頼った方の中の一グループというのが、その新興宗教を知らなかったんですけれども、だったそうなんですね。なので、うん、こう引き込まれるようにというかね、引きずり込まれるようにその世界に入ってしまったんですね。で、私はそのきっかけを作ったのは私だったっていうのは、本当に後から知ったんですね。なので、これはまた別のトラウマとなって、もう消化しているものだとなるので、これはね、うん、もう取り切れてるんじゃないかなと思うんですが、そう、何がね、そこで私の今回の、うん、トラウマというかね、気づきというかブロックになってたかっていうと、私はその私自身は、その信仰というものに対してものすごく拒否感があったんですね。そう、なんでこんなことをしなきゃいけないか、なんで家族をこんな風に壊すんだっていうような感じで、もう多感なね、ティーンエイジャーの時です。嫌で嫌でしょうがなかったんですね。でも、親の影響をまだ受けている、親の庇護のもとにあるということで、断ることもできない。うん、だけど、それに属しているってことにものすごく拒否感があったんです。うん、で、そしてその手法というものをね、ものすごく近くで見ていたんです。その手法というのは、うん、不安、恐怖を元に引き込み、引きずり込み、とどめるということです。まあね、うん、皆さんもね、なんとなく聞いたことあると思います。例えばね、例えばですよ。その信仰宗教の方たちのテクニックの一つとして、うん、私が、例えば、そうですね、日常的に、風邪をひいてしまったってなって、するとですね、その方たちは、その例えばね、風邪をひいている私を見てですよね、うん、で、あらみたいな感じで、そう、何かあったのかしら、何かダメなことをしたんじゃないかしらとかね、なんかこう罰として捉えるんですね。うん、そう、その罰であったりとか、そう、あとはそうですね、何かの因縁であるんじゃないかとかね、そういう感じで物事を進めて、話を進めてしまうんですね。で、それが私の中でもうね、嫌で嫌でしょうがなかったんです。風邪ぐらい引くしみたいな。うん、でもまあね、そういった話題を避けていた時期、今だったらね、話せたのかもしれません、冷静にね。でもその時は冷静にこう対処するっていうことができなくって、ただ単に憤りだけを感じていた。だけど、親 お父さん、お母さんのチョイスであるということで、私の口出すべきところではなかったと思ったんですね。そう、だからこそ、だからなんですね。私が、その不安だったりとか、恐怖をもとに、そこに、とどめるような、こう、力を、その、例えば私の顧客の方ですよね、に、植え付けるのがすごく嫌だというようなことに気がついたんです。それは自分が見てきてすごく嫌だったからなんですね。そう。で、そこにね、フェアじゃないなって思ったんですね。うん。人は風邪をひく。人は、例えば何か不幸なことが人生のバイオリズムで起こってくる。それに対して、その理由が、例えば、もしかしたら本当にね、何か家計のものであるかもしれない。だけど、それを利用して、その信仰宗教のところに留めるという手法ですよね。は、行いたくないと思ったんですね。で、どうしてもね、心の世界を扱うエリアがね、私今選んでいるので、そこを、周りを見渡した時ですよね。そういった恐怖を煽って、うん、中にはね、いらっしゃる方もいると思うんです。でもね、それは、例えばですよ、これ、視点を変えましょうね。うん。その方のためになっているんであればいいんです。そう。そのクライアントさんのためになっているのであれば、そこで安心感、安全な環境にいるというような自信が持てて、そこから一歩踏み出せるという形であれば、もうそれはね、魂の学びとなりますので、素晴らしい活動だなと思うんです。ただ、もう自分で、自分の道を発掘できている、自分の足で歩ける状態であるのに、そこに、例えば、私のところから離れてしまうと、何かね、こう、エネルギー的に悪いことが起こりますよとか、そういった言葉遣いをした時点で、私の中でも、あ、これは違うと思ってしまうんですね。うん。もしかすると実際にそうなのかもしれませんけどね。まだ卒業のタイミングではないよというような形で、そのセラピストさんがね、考えているのかもしれません。それはそれで全然いいと思うんです。うん。ただ、そこに何らかの嘘というものですよね。うん。お金になるからというような形でやっていくと、私は納得できないというような形。これね、誰かをディスってるわけではないんですね。私の時点で、私の中でそれが行えるか行えないかっていうと、私はできないなと思っただけなんですよね。うん。ということで、そう、本当にね、なんか、あ、そっか、だからかと思ったんです。すごくね、不思議だったんですよね。なんかそういう手法を見ていて、私すごくね、なんかこう、心の中にもやもやもやっとした感覚があったんですね。で、なんだろう、このもやもや感ってずっと思ってたんです。で、昨日話していた時に浮き彫りになった。そうだ。私、ここの部分にめっちゃトラウマあるんだって思ったんですよね。だからこそ気づけたね。気づけたので、ここからは早いです。そして今日このタイミングで、今までね、このお父さん、まあお父さんお母さんのこともあったので、私に起こってることじゃなかったので、ね、なんかこうプライバシーもっていう感覚もあったので、こういった、ね、スタイフでも多分初めてだと思います。そう、スタイフで言ったのも初めてなんですが、そういったね、両親のもとで育てられた過去があるということ。うん、ねえ、ああ、なるほどって思ったんですね。でもって、もう一歩進められたんです、昨日実は。うん、じゃあちょっとね、お話しさせてください。そう。で、だけどね、すべて理由があるのかなって思ったんですね。というのは、お父さんお母さんはですよ、その道を選んだ。で、その道を、卒業する道もあったんですね。それはちょっと恐怖が伴うことだったと思います。というのは、そういった形で人を留めていくというような手法を選んでいる方たちだったので。でも、自分たちでそれを、切り開いていくことはできたんです。でも、うちのお父さん、お母さんは、疎遠にはなってたんですが、完全にそこから離れていたわけではなかったんですね。うん。そう。ということで、それをチョイスしなかったのは、お父さんとお母さんの魂の、今世での魂の学びだったんだなって思ったんですね。そう。なので、それはそれで、あ、なるほど、学びを得て、 出発されたんだなっていうような感じだったんです。で、そこにおいて、その原因を作ったのは私というお話をしましたよね。うん。で、そこにおいて私、一時期だったんですが、責めていた時期もあったんですね。ああ、私がそれを作ってしまった、きっかけを作ってしまったということ。だけど、そこに私が罪悪感を抱くべきではないなということも気づいたんです。というのは、チャンスはいくらでもあったんです。そこには勇気が伴うかもしれませんが、そう、道は無限大にあったんですね。だけど、それをあえて選択しなかった両親の姿があります。それはお父さんとお母さんの、そう、人生の道という、人生の選択肢というものになっていて、そこに誰かのせいということではないなっていうことが気がついたんですね。なので、今日ね、ちょっと持ち帰ってほしいなって思うのは、例えば、親、子関係、子供から親、そういった形で、そう、自分のせいにしなくていいんだよっていうことを、ぜひね、持って帰ってほしいです。そう、あなたが生まれたせいでとか言われたことある方いらっしゃるかもしれません。あなたが生まれたせいで私はこんなことができなかったとかね、言われて、それがすっごい大きなトゲになって自分に刺さっている方いらっしゃるかもしれません。でもそれはね、お母さんの道であって、あなたの道ではないんですね。そう。なので、それは話半分というか、全然受け取らなくて大丈夫なところです。そう。日本の方ですよね。そういったトゲをね、すごく真摯に受け止め、流すことができないっていう方が多いと思うんです。ただ、それは、本当にね、ルートをたどると、あなたが選んだ道であるということなんですね。その方がです。親の方であれば、お母さん、お父さんが選んだ道なんですね。そう。なので、そこに、せいにされた方がですね、心を病んだりとか心を痛めたりする必要は全くないんです。というのは無限大にチョイスがあったわけですから。そして今現在でも無限大にチョイスがあるわけなんですね。そう。なので、そこはね、ぜひぜひお持ち帰りいただければと思います。そういったね、心に刺さっているトゲっていうものを、そう、気づかせて、気づいてもらって解消していくっていうのが私の、はい、ヒーリングがペースになっています。そう。なのでね、私のヒーリングだったんですが、誘導しながらじっくりとカウンセリングを行い、そしてそこで浮き彫りになってきたブロックであったりとか、そう、何かトラウマであったりとか、そういったものを外していくというような作業をしていくんですね。で、準備ができている方は、ものすごく早く外れます。びっくりするくらい、はい、私の先生もそれは言っていたんですが、あなたに準備ができていたらすぐ外れるものです。必要ないものであ、あるという形で、あなたの意思が伴えば外せます。ただっていう感じですね。そこにまだ執着だったりとか、まだ外したくないという思いがあるのであれば、そこはなかなか外れなくなるというような感じなんですよね。ということで、そう、自分で気がついた、気がつけたなら、もう外れるなと思って、そう、昨日だったんですが、私自身をね、ちょっとね、ヒーリングしてみました。そっかそっか、私は、その、不安、恐れというものの、をベースにして商品を売ることに対するすごく抵抗感があった。そこに気がつけたということだったんですね。なので、すっごいまた、自分の思いの中の一歩を大きな一歩っていうものを進めることができたなと思いました。はい、ということで、ね、本当に。ものすごくね、ちょっと重かったかな、重いって感じてしまったらごめんなさい。でもね、私の中では気づけたことだったんですね。そして気づけて話せたっていうことで、本当にね、そう、気づけて、そっか。そしたらアウトプットすること。これがね、ものすごく自分の精神性であったりとか、ご自身のスピリチュアリズムっていうのかなっていうものを表現していく上ですごく良いと思います。なので、このスタンド FM のね、配信者さんであれば、何かね、自分の中で起こった、心の変化というものを、もうね、皆さんされていると思うんですが、声に出して話していくっていうこと。で、もしね、聞き専の方であれば、ぜひね、そういった、もう本当は限定配信で自分のみっていう感じでしてもいいと思うんですね。何かね、気がついたって思うことがあったら、こうやって声に出してみるっていうことでね、まあ、すごいスピリチュアル的なお話になるんですが、喉のチャクラというものがものすごく活性化していきます。そう、そして、日本人の方はこの喉のチャクラ、一 害にすごく弱かったりするんですね。そう。なので、ぜひね、それもお持ち帰りいただければなと思いました。はい。ということで、長きにわたりお話をさせていただきました。私のトラウマを見つけることができました。そして見つけてそれを消化するということになりました。それはね、なぜかっていうと、そう、自分のね、両親から受け取っていたことにつながっていたんだなっていうことに気がついた昨日のセッションとなりました。はい。ということでね、本当に台本なしでね、思いをずらずらと喋ってしまいましたが、皆さんの一日がですね、本当にあなたの本質の部分に出会える、そう、近づけるような、そんな一日になりますように、オーストラリアから愛を込めて由美がお届けさせていただきました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。